それでは御言葉を、聖書の言葉を一緒に読みたいと思います。その前に一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちが今日ここに集められていることをありがとうございます。神様、心のふるさとに帰るということも前半で語られましたけれども、どうぞ私たちが私たち自身としてこの場にいることができ、またあなたの前に出ることができ、あなたの言葉を聞くことができますように、どうぞあなたが導いてください。これからの時をあなたに委ねます。信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はメッセージの題名を題名というか箇所を自分で決めていい日だったんですね。プレイズワーシップはだいたい半年間、毎週メッセージをする牧師は変わりますけれども、一つのテーマで、もうあらかじめ決まったテーマで話が進められているんですけれども、クリスマスとあとイースターの前というか特別な時に自由にその日のメッセージを自分で祈って選んでよいという日があって、で今日はそういう日なんですけれども、何をお話ししようかなということをすごく考えて最後まで迷っていたんですけれども、クリスマスの慰めということを私自身が語られていることなんですが、ご一緒に分かち合いたいなと思いました。今年ほどなんというか、世界の別の地域ではいろんなことが今までもあったとは思うんですけれども、不安が多かったり、また、慰めを必要としていると感じた年もなかったように私自身は思っています。年の初めに大きな地震が起こって、本当に何が起こるかわからないというのが、遠い国の話ではなく私たちの住んでいる日本でもそうなのだということ、また本当に多くの方が、地震でまた津波で亡くなったということ、私たちの教会の方にはいらっしゃらなくても、その知り合いやご家族や、そういう方にはそういうところまで広げると、やはり大きな被害を受けた方や亡くなった方もあるということ、本当に今年ほど慰めが必要な年はないんじゃないかなっていうか、今まではそこまで感じなかったなということを私自身は思わされていました。そんな中で今私の心にずっと止まっている聖書の言葉があって、それをまずご一緒に読みたいと思います。イザヤ書の40章というところなんですが、1節と2節だけしか書かなかったんですけれども、もう少し長い部分をちょっと読ませていただきたいと思いますので、どうぞお聞きください。慰めよ、慰めよ、私の民よとあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けた、と。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え。見よ、あなた方の神よ。 見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。直接クリスマスのことを語っている聖書の箇所じゃないんです。でも、ここがなぜかどうしてもこう心から離れなくて、なぜかなかなかうまくまとまらなかったんですけれども、どうしてもこの聖書の箇所を皆さんと一緒にお読みしたいと思って、この箇所を開かせていただきました。これは直接には、バビロン捕囚からの解放を予言している聖書の箇所です。ユダの国が滅びて、遠いバビロンにその国の人たちが連れて行かれて、囚われの民となってしまった。そこから解放される、その苦役の時は満ちた。神様が来てくださる。神様がもう一度一人一人を導いてケアしてくださる。そのことを語っている聖書の箇所です。この人たちがバビロンの国に連れて行かれてしまったのは、歴史的にはいろいろなことがあるのですけれども、身から出た錆というところがあって、大きな2つの大国のバビロンとエジプトという大きな勢力のある国の間に挟まれて、どっちにつけば自分たちは生き残ることができるか、どうすればよいかということを、いろんな考えが国の中にあって、あっちに頼ったりこっちに頼ったり、こう王様が変わるたびにあっちに頼ったりこっちに頼ったりということがありました。その中で神様は一貫して私を信頼しなさいということをメッセージとして語り続けられたんですけれども、それができなくて、あっちに頼ったりこっちに頼ったり、またいろんな目に見える他のものに、他の神々に頼ったりという、その大国にあっちに頼ったりこっちに頼ったりという中で、ついに滅ぼされてしまった、そのようないきさつでした。しかしそのようなことであったんですけれども、人々の苦しみを見て、遠い外国の地で囚われというか連れて行かれて生活をしているその人たちの苦しみを見て、神様がもういい、もう十分だとおっしゃったのがこの箇所であると思います。二節という、ここにも載っていますけれども、そこに、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと、と書いてありますけれども、それはそのような背景があります。もういい、もう十分だ、私が慰める、私が救い出す、私がケアをする、私が癒す、神様はそのようにこの箇所で語られました。この人たちが果たしてこう自分たちのしたことのこう2倍の悪いことの報いを受けたのかというと、そうではなかったと思うんですね。しかし神様は、人の苦しみを見て、もういい、もう十分だ、苦しみの時はもうこれでいい、私が救い出すというふうに介入される方です。これは直接クリスマスのことを言っている聖書の箇所ではないんですけれども、しかし聖書の中では繰り返し繰り返し神様がこのような形で人の歴史に介入し、また人の人生に介入して救いの手を述べられてきたということが書かれています。そしてクリスマスはその最大の、またそれを一番よく表している出来事だと私は思います。もう一つ聖書、今度は新約聖書をお読みしたいと思います。前の画面にも出ますので、どうぞご覧ください。ルカの福音書2章10節から11節お読みします。今度はクリスマスの ところなんですけれども、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これは野宿をしていた羊飼いたちに天使が現れてイエス・キリストの誕生を告げる、その場面です。神が人となって、救い主が来てくださった、救い主が人間の赤ちゃんとして生まれてくださった、そのことは神様がまさしく私たちの人生に、私が介入する、私が慰める、私が救い出す、私があなた方の罪を許し傷を癒す、そのようにして手を差し伸ばしてくださった、その最大の出来事だと思います。イエス様は神様ですから、別に人間になる必要はなかったけれども、私たちと同じように人間となられた、赤ちゃんとして生まれ成長し生きて、そして死んでくださった。そしてその死は、人間として生まれれば、まあ誰でも死ぬよねという、そういうことではなくて、私たちを本当に罪から、また死の恐れから救い出すためのもの、私たちに永遠の希望を与えるためのもの、そして私たちを癒すためのもの、解放するためのものであった。神様は今も昔も私たちの人生に触れたいと、そして介入したい、介入っていうとなんか言葉があれですけれども、私たちの人生に関わりたいと、入ってきたいと思っておられます。私たちは、まあ、私たちの社会も、また私たち一人一人もですけれども、それぞれに多くの矛盾や、また苦しみや、また自分自身ではどうしようもないものを抱えながら生きている、そのようなものだと思います。しかしその状況をただ見ているというのではなくて、もう十分だ、私が触れてあげよう、私が許し癒し慰め助け導こう、そのようにして私たちの人生に関わって来ようとされる、手を伸ばそうとされる、そばに来ようとされる、それが神様です。異国の地でユダヤの人々に神様が語られたこと、最初に聖書を読んだ聖書の言葉で語られたことはそれでした。2000年前、救い主イエス・キリストがこの世に生まれた時、その誕生が持っている意味、神様からのメッセージはそれでした。今2011年の日本で、2011年ですよね、私たちはクリスマスのシーズンを迎えています。クリスマスをお祝いしようとしています。いろんな出来事の中でいろんな思いを抱えて、今の私たちに神様が語られることもやはり同じであると私は思います。あなたの人生に、私の人生に触れたい、入ってきたい、そのようにして神様は語りかけ、私たちに近づいて来られます。もう十分だ、もう時は満ちた、私があなたを許し癒し解放し慰め助け、そしてケアをしよう、私はあなたの心に、あなたの人生に迎え入れてくれないか、そのようにして近づいて来られる、そのように思います。今日私が神様から預かっていると思うメッセージを一言で言うならば、そのことです。すでにイエス様を自分の心にお迎えして生きておられる方々も多いと思います。しかし 私自身もそうですけれども、いろいろな出来事の中で改めて新しくいつも神様を心に迎える、そして神様に触れていただくということが必要というか、そうなのではないかと思います。今神様が語りかけ触れてくださる、その語りかけに私たち一人一人が答えることができれば幸いです。一言お祈りします。愛する天の神様、私たちのところに来てくださったイエス様を、私たちのところに近づき手を伸ばし入ってきて癒し導こうとされるあなたを、私自身がもう一度受け入れ、またそのあなたと共に歩むことができますように、あなたのその変わらない愛と導いてくださる御手を感謝します。どうぞこのクリスマスがお一人お一人にとってあなたを心に迎え入れる時となりますように、特にさまざまな苦しみやまた痛みの中におられる方々をあなたが覚えてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。